軍と協力し空賊団から定期船を奪還した若き遊撃士たち。だが父カシウスの行方は用として知れなかった。唯一の手がかりは飛行船に残された父からの小包、その中にあった漆黒のオーブメントだけだった。父を探し旅を続ける彼らは一人の少女と出会った。本日は貴重なお時間をいただいて本当に感謝しております。
今の私はただの女学生クローゼです。どうか気を楽になさってください、ナイアルさん。
そうですよ、クローゼさんがクローディア姫だって誰も知らん。
ドロシー、お忍びで来てもらってるんだぞ。
すみません。
大丈夫です、ただそういう事情なのであまり時間は。
それはもう、では早速お話をお伺いしたいんですが、最初にエステルたちに出会われたのはマノリア村でしたか？
ええ、孤児院の子を探している途中に、その後孤児院の放火犯を探してもらっていたのですが。
確か手を出すなって言われちゃったんですよね、アガットさんに。これは俺の玉だって。
山だ山。
それで学園祭のお手伝いをお願いしたんです。
私も見させてもらいましたよ、白き花のマドリガル。あの芝居は最高だった。
お姫様をかけての決闘をする二人の騎士をクローゼさんとエステルちゃんが演じたんですよね。そしてそしてお姫様は
次の一撃で全てを消しよう、ユリウス。自分は君を殺すつもりで行く。オスカー、お前。分かった、私も次の一撃に全てをかける。
ヨシュア君のセシリア姫。
とても綺麗でした。なんていうか、その負けそうでした。
え、
いえ。
しかしその学園祭の後でダルモア市長の陰謀を知ることになった。孤児院のあった場所に貴族相手のリゾートを建設、見返りとして多額のリベートをもらうという。
ひどいですよね、いくらお金が欲しいからって孤児院に放火までしちゃうなんて。
だがそんな市長の野望をあなたは糾弾された。あの時のあなたは陳腐な言葉で恐縮ですが強く美しかった。
もしそう見えたのだとしたら、それはエステルさんたちのおかげです。
え、
私は市長とは逆に自分の立場から逃げてばかりいました、孤児院や学園というゆりかごに。でもエステルさんたちが教えてくれたのです。どんな時でも前向きに進んでいく決意、大切なものを守る強さを。二人に会えて私は本当に幸せです。